マリア・ケネディ、最善を知る神。8年前のクリスマスに、私は初めてクリスチャンの青年たちが集まるセミナー GYC に参加しました。それはミネアポリスで行われていました。しかし私はそこに行くのを楽しみにしていたわけではありませんでした。私は当時16歳で、ただなんとなくそこに連れてこられただけでした。ちょうどその頃、私は私の人生の中で最も暗い日々を過ごしていました。神の存在を疑い苦しんでいるような時でした。神様を信じているかどうかも怪しい時でしたが、周りの友達が GYC に参加するというので、仲間外れにされたくない気持ちから参加しただけでした。 GYC に着いた時、辺りを見回すと、ちょうど今日の皆さんのようにみんな興奮していて、とても輝いて見えました。私は彼らを見て、この偽善者たちの集まりが、と心の中で思っていました。参加したセミナーや礼拝の時間で、キリストへ従う決心を促されるたび、私は椅子でぎゅっと手を握りしめ、動きませんでした。その年の GYC で、キリストへの新しい誓いと、新しい人生を得ることができたと言えたらよかったのですが、そうではありませんでした。神はもう少し後で、私の人生に働きかけてくださったのです。それ以来、 GYC に時折参加するたびに、私は毎回ミネアポリス時代の暗い気持ちを思い出しますが、それは実のところ私の人生でも最高の瞬間と言えます。なぜなら、神がその頃からいかに私の心に働きかけ、私の人生を良いものにしてくださっていることがわかるからです。私は4人兄弟の2番目として生まれました。私の母はとても真面目なアドベンチストでした。父は無神論者でしたが、彼は私が5歳の時に家を出て行ったので、私の人生にそれほど関わりはありませんでした。その後、母は素晴らしい男性と再婚しました。私もすぐにその人が大好きになりました。しかし、幸せだった数年間は過ぎ、父は癌を患い、長く苦しい痛みと戦いの結果、亡くなってしまいました。13歳の時、私は夜ベッドに横になりながら、静かに泣きながら、神様、私はあなたが大嫌い、と神につぶやいていたのを覚えています。この言葉は、神様を信じるクリスチャンの皆さんにとってはひどい言葉に聞こえるかもしれませんね。しかし、その時の私は、なぜ神がこのようなひどいことを私の人生に起こることを許されるのか理解できず、苦しんでいたのです。最初の父が家を去った後、私たち家族はとても貧しくなりました。食べることにも困ったことも何度もありました。しかし、そのような状況ではあっても、私は何度も何度も神様の奇跡を目の当たりにしました。それはよく聞くような奇跡です。朝起きて食べるものが一つもなくて困っていた時に、友人がわざわざ遠くから田舎の私たちの家まで運転してきて、ちょうど朝食に間に合うように到着し、神様が私たちに食べ物を持ってくるようにおっしゃったと言い、たくさんの食料に石鹸と歯磨き粉と私たちに必要なものをすべて持ってきてくれたのです。先ほども申し上げましたが、そういうことが何度もありました。知らない人が私たちの手にお金を握らせて、神がそうしなさいとおっしゃったからと言ったり、匿名の小切手が必要な時に届いたこともありました。そのようなこともあり、私の母は神が私たちにしてくださった素晴らしいことを何時間でも話していられるような人で、私たちはそれを聞いて育ちました。ですから、私の頭の中で、神は私たちのためにいつでも奇跡を起こしてくれる存在というふうに植え付けられていたのです。それなのに、どうして神様は私の大好きな義理の父を癒してくれなかったのだろうか。それが理解できませんでした。一体神はどういうお方なんだ。癒しを与えようと思えば与えられる神なのに、子供たちが必要としている若いお父さんを癒さずに置くなんて、と思ったのです。そういう理由で、13歳の私は、私の父にあれほどの苦しみと痛みを与え、それを救うことができたにもかかわらず、そうしなかった神様のことを嫌いになることにしたのです。それからすぐに、 私は神を信じないことを宣言するようになりました。それから数年間は無神論者の考えをいたずらに学んだりしていました。そうは言っても神は存在しないという考えには正直確信を持っていませんでした。神が存在しないときっぱり言い切るには私はいろいろな奇跡を見すぎていたからです。しかし私の人生に起こったことや神に対する疑いや怒りから抜け出すこともできませんでした。ですから私にとって神を信じないと自分自身に宣言して無視することが一番簡単だったのです。皆さんは私の家族は今どうしているか不思議に思っていることでしょうね。母はその後また素敵な人と出会い結婚しました。私はとても静かでおとなしい性格だったので私の心の中で起こっている葛藤について両親には全く話しませんでした。彼らは私が苦しんでいることなんてこれっぽっちも思わなかったことでしょう。私は下の兄弟たちの悪い例にはなりたくなかったのと両親を苦しめたくなかったのとで私の気持ちを打ち明けることはしませんでした。そうして私は従順なふりをして心の中では反抗を続けていました。その間人と交わることに不安を感じ苦しんでいました。教会に行くことですら本当に苦しかったのです。私たち家族は非常に保守的な教会に通っていました。素晴らしい教会でたくさんの素敵なクリスチャンがいましたが私の目には自信に満ち一点の曇りもない完璧すぎる人々のように見えました。私は彼らを見回して果たして彼らは本当の私自身や私が苦しんでいることを理解しているのだろうか、もしそうなら彼らは絶対に私を受け入れてくれないだろうと思いました。ミネアポリスの GYC に出席したとき私はもうなすすべなく限界を感じていました。その時私は全く希望が持てず惨めで自分を傷つけることすら考えていました。 GYC に出席してからも何の変化もありませんでした。しかしそれから数ヶ月後私は自分がいるところがいかに真っ暗な深い闇であるかに気づき始めたのです。そしてこのように生きていくことはできないと考え始めたのです。私は希望がなく自分の命を絶つことすら考え始めていました。私は数年間も真っ暗な底なし沼の奥深くまで落ちていましたが何かが私をそのような状況に導いたのです。私をそのような状態にしたのは一体何だったのでしょうか。私は急に神が存在すると悟り変わったのではありません。ほんの少しだったのですが私が作り上げたこの神の存在しない世界、そこには喜びも平安もないのだと気づいたのです。その時のことを思い返した時に私が思いつく言葉は一つ、闇です。それはただ暗く惨めで希望のない時でした。そこまで落ちてから初めて私の人生には神がいなくてはどうにもならないのだということに気がついたのです。そして私はこのままではいけない、こんな生き方をしてはいけない、神様にもう一度だけチャンスをあげようという日が来たのです。エレン・ホワイト夫人著の各時代の大総統に私が当時悩んでいた時、疑問を持っていた時に悩んでいた箇所がありますのでそちらをお読みいたします。各時代の大総統下巻の32章、疑いの口実という箇所です。神は我々が信ずるに足りる十分な証拠をお与えになっているが、一方また不信に対する口実を全部取り除かれるわけではない。疑おうと思うならその余地はいくらでもある。そしてすべての反論が一掃されて疑う余地がなくなるまで神の言葉を受け入れられず従わないというなら、決して光に来ることはできないのである。私が予想する限り今私の話を聞いているうちの何人かの人が私と同じような状況にいることかと思います。ですから 苦しんでいる疑いが取り除かれることを待ち続け、神が奇跡的な方法を持ってあなたの疑問に答えられるまで自分の行きたい道に進み、生きたいように生きるということは危険だということ、そのように生きるのはやめた方がいいと忠告しておきます。すべてが解決するまで待つこと、それは罠であり、その先には悪魔が待ち構えています。私が私の人生に神様が戻ってくることを許してから数ヶ月後、私の両親はタイへ連動旅行に行くことを決心し、私も一緒に行くことになりました。当時私は空港関係か医療関係の仕事をしたいと考えていました。何か人の役に立つような仕事、または何かしら大きなことを成し遂げることができるような仕事に就くのを夢見ていました。私はその時17歳になっていて、パイロットの資格が取れる年齢だったのもあり、私は自分なりの人生計画を立てていました。例えばパイロットの資格を取り、救急隊員になるための訓練を受けるなどなどです。私はいつかアラスカに行って自由に空を飛び回るブッシュパイロットになることを目標にしていました。ところが両親はタイへ行ってミッショナリーになろうというのです。私がその旅について全然乗り気でなかったのにはご想像がつく通りです。それから数ヶ月、旅の準備をする間、私は不平不満ばかりを言っていましたけれども、数ヶ月後には私はタイに行く飛行機の中にいたのです。その電動旅行にはちょっとした裏がありました。私の両親は往復チケットではなく片道切符でタイに飛び立ったのです。なぜなら両親は3週間弱の短い旅ではなく、より長い期間そこに滞在するつもりだったのです。タイに着いた時、私は誰にでもわかるほど不機嫌で、周りに対して嫌な態度ばかりをとっていました。しばらくすると、私たちはタイの国境近くにある小さな竹でできた学校に行くように招待されました。そこは交戦区域で、その場所自体ではまだ紛争は起こっていませんでしたが、その周りの地域では紛争があちらこちらで起こっていました。そこに合法的に行く手段はなく、私たちは明け方か夕暮れにこっそりと川を渡るしか方法はありませんでした。ですから私たちはそこに着くまでに誰かに攻撃されないかと怯えながら行動しました。その小さな竹の学校に着いた時、子供たちが駆け寄ってきて、私の手をつかみ、竹でできた最初の小屋に案内してくれました。伝道活動に行った人たちは皆口を揃えて言うので聞き飽きたかもしれませんが、そこの子供たちに私は心を奪われました。ボルヌのをまといながら、幸せになることなんて一つもなさそうな場所で、心の底から幸せそうに笑っていたからです。子供たちを見た時、私が今まで気にしてきたことが本当にどうでもいいように思いました。3日後、私たちがその場所を去ろうとした時、村人たちは私たちに、残って学校で教えてくれるかと頼みました。私はすぐに、はい、もちろんですと答えました。私はいつも意見が強く頑固でした。そんな私がいつも言っていたことは、先生なんかには何が何でも絶対にならないということでした。けれどどうでしょう、私は小さな竹でできた小屋で毎日40人の痩せっぽちの幼稚園生と一緒に座り、先生をしているのです。授業の準備をするのに毎日6時間もかかり、私にとっては途方もなく大変な仕事でしたが、それがとても楽しいものでもありました。そこにいる間は、先にも述べたように襲撃される危険性はありました。2008年の元旦、私は竹でできた小屋で寝ていました。すると夜遅く銃声が聞こえてきたのです。元旦かまたそのあたりに襲撃があるだろうと周りの人から聞かされていましたが、私たちにできることは何もありません。そこで私にできることはただ一つ、そこに横たわり、神に守ってくれるように祈り、少しでも体を休ませておくことだったので、そうしました。近くには兵隊がいて、私たちが避難しなくてはならない時には警告をしてくれることになっていたので、どこにも行かず家で祈り続けたのです。次の朝起きて分かったことは、昨晩聞いた銃声は兵隊たちが単に新年を祝うために上げた花火だったということでした。彼らが花火を持っているなんて初耳でしたし、 思いつきもしませんでした。しかし、それは私たちが取り囲まれている本当の危険についてはもちろんですが、潜在的に潜む危険、つまり罪と悪について考えさせてくれました。そして私には本当に神様が必要だと感じました。私はその村で電気の通っていない竹小屋に座り、ろうそくの光を灯し、子供たちの顔を見つめながら、彼らの体験談について聞く機会がありました。彼らの話は、私自身の話よりもさらにひどいものでした。多くの子供たちが目の前で両親が拷問され、殺されるのを見たのです。また、怪我や病気での死が、彼らのような若い命を奪っていくのを見ました。そのような環境の中にいる子供たちと一緒に座って神を礼拝したのです。私は今でも目を閉じればすぐに彼らが頭を下げ祈る姿と心から歌っている姿を思い出すことができます。そのような時、私はいつも自身の惨めさなどどうでもいいことのように思えたのです。その時まで私は平凡なクリスチャン生活を送っていました。私が神にもう一度チャンスをあげると言ってからも、私は特別に何かをするわけではありませんでした。今までの生活を変えるわけではありませんでした。しばらくは私の生活は何も変わりませんでした。ただ変わったことは、神を否定することをやめたということだけでした。とにかく銃撃に脅かされるような経験をしたこともあり、私は神が必要であることを感じるために、朝5時半に起きて聖書を読み祈ることにしました。そうすることにより神がもっとリアルなものになってきました。その竹小屋の学校にいる間に私に起こったその他の変化といえば、私の医療に従事する気持ちがもっと大きくなったことです。そこで私は救急隊員の資格を取ろうとアメリカに帰りました。そのトレーニングが終わり次第すぐにでもタイに戻って働くつもりでした。最初は目的を持って一生懸命頑張っていましたが、すぐに以前のように疑う心が頭をもたげ始めました。そしてすぐに反抗的で不信仰な自分に戻ってしまったのです。そしてタイのことなどを忘れて救急隊員の働きに身を投じました。しかしそれは全く私のキリストとの関係を成長させるものではありませんでした。救急隊員として働いている間、死の間際に遭うような恐ろしい場面にもありました。そういう時はいつも私は、神がどうしてこのようなことを許されるのか、不思議でなりませんでした。タイから戻ってほんの10ヶ月間で、私はまた元の暗闇の中に戻ってしまったのです。しかし今回は少しだけ以前とは違っていました。それは数ヶ月前、タイで、神が私の人生を驚くほど変えてくださった経験でした。その経験があったため、私の人生は神なしではどうにもならないことを気づかされていたのです。詩編143編の3節から8節を読みいたします。敵は私を責め、我が命を地に踏みにじり、死んで久しく時を経た者のように私を暗いところに住まわせました。それゆえ、我が霊は、我が内に消え失せようとし、我が心は我が内に荒れさびれています。私は古の日を思い出し、あなたが行われたすべてのことを考え、あなたの御手の技を思います。私はあなたに向かって手を伸べ、我が魂は乾ききった地のようにあなたを慕います。主よ、速やかに私にお答えください。我が霊は衰えます。私に御顔を隠さないでください。さもないと私は穴に下るもののようになるでしょう。明日にあなたの慈しみを聞かせてください。私はあなたに信頼します。我が歩むべき道を教えてください。我が魂はあなたを仰ぎ望みます。とあります。この聖句は私が置かれていた状況と気持ちを最も的確に表しています。とにかく私はもう一度神に人生を捧げることにしたのです。しかしこの時には救急隊員の仕事は私にとっての生きがいとなっていたので、トレーニングを終了させることを優先しました。するとトレーニングが終わった後にはもっと学びたい、もっと自分の目標を目指したいという意欲が湧いてきました。 救急隊員のさらなる資格を習得し、救急救命士になるか、またはフライトナースになりたいと考えたのです。しかし、10ヶ月前にタイを出た時、そこに必ず戻ってくると約束したのです。私が迷っていると、母から電話がかかってきました。その電話は、私がした約束を思い出させるものでした。そういう理由で、半ば嫌々ではありましたが、私はタイの奉仕活動に戻ることにしました。私が戻った時、かつての校舎は攻撃され、村人たちは近くの村に避難していました。私の家族はそこに住み、働きを続けていました。私がいない間に看護師である友人が、我が家の前でクリニックを開いており、そこには常に患者でいっぱいでした。ついてからすぐに私が受けたわずかな教育ですらも大変役に立つことが分かりました。そうこうするうちに私は自分の仕事が好きになりました。村から離れた地域には医療が受けられずにいる人たちがさらに多くいることを知るにつれ、私は両親のいるその場所を離れ、さらに山奥の村へと移ることにしました。そこで奉仕活動をしている間に私はとても多く成長しました。どうしたらよいかわからない状況に何度も直面しました。そのような時は電話の電波が通じるところまで歩いて行って友達の看護師にどうしたらいいのと相談したりしました。彼女は常に忍耐深く良いアドバイスをくれました。時々その時のことを振り返ってみると、当時18歳だった私はとても無謀だったと思います。ですがこの時の経験は私を大きく成長させ育ててくれました。多くの経験をすればするほど、医療の働きに携われば携わるほど、さらに教育を受けたいと思うようになりました。そしてこの土地とタイの人々を本当に愛していたので、必ず戻ってくることを誓い、私はさらなる目標に向かって進むことを決めました。ところが私には経済的な問題がありました。アメリカに帰るチケットを買うお金もありませんでした。神様はそれを与えてくださらず、私はそこで足止めをされたままでした。私はまるで捕虜になった宣教師のようで、こんなの不公平だと感じることもありました。その一方、私のこれまでの人生で私が学んだ教訓は、自分に一問もない時こそ神様の力が直接働くことを何度も目にしてきたので、アメリカに戻れるよう祈り続けました。私がしたいと望んでいることは教育を続けたいということであり、全く悪いことではありません。ですから祈っているにもかかわらず、神が私に自分の希望を実現させることをお許しにならないことが理解できませんでした。それから数ヶ月、私は苦しみ続けました。その間、タイ北部にいる牧師によって開かれた聖書と医療伝道についてのセミナーに参加しました。毎晩そこで御言葉が読まれるのを聞き、聖書の学びを聞くにつれ、神がこれまでの私の人生を私に示してくださいました。そして私は私の人生において神に明け渡していないものが多くあることに気づかされたのです。私は神が今こそその時だと語りかけているのを感じました。私たちは自分の人生において神と完全に一致して歩んでいくのか、または神から離れて自分のやりたいことをするかを常に選ぶことができるのです。私は決心しなくてはなりませんでした。私は神から離れていくことはできないと気がついていました。そして神と一緒に歩むことが何を意味するのか知っていました。正直に言うと、神と歩むという自分の決心を先延ばしにして、自分がしたいことすべてを成し遂げた後から神に従おうかとも思いました。しかし神は私に今こそが彼を選ぶ時だと語り続けました。私はそれを決断するにあたり怒りすら覚えました。セミナーの休憩時間に私は田んぼ道を歩き、この不満を神にぶつけながら神と語りました。何度もその道を歩いているうちに、神は私の心に語りかけ、私の堅くなな心は少しずつ和らげられました。私はそのセミナーが終わった後もしばらく神と語り合いました。それから3日ほど経った頃、自分が本当に惨めで神と戦い続けることに疲れてしまいました。迷い、神と語り合っている間、 私の心には全く平安がありませんでした。しかし、ついに私は神にすべてを委ね明け渡すことにしたのです。それはつまり、私の夢や希望、計画などのすべてを神に委ねることを意味していました。それによって得た平安は驚くほど素晴らしいものでした。それから数ヶ月、国境近くで医療の働きをしている間、私の足は初めてと言っていいほど地についていました。神が私を動かすまで、これが神が私にくださった計画であり、私がいるべき場所なのだと心から受け入れることができたのです。そんなある日、私の友達が訪ねてきて、赤ちゃんを引き受ける気はないかと聞いてきました。私はすぐに、どうして赤ちゃんの両親はお世話をすることができないの?と理由を聞きました。友人は、彼らにはミルクがないの、というのです。どう考えても赤ちゃんはミルクさえあれば両親と一緒にいた方がいいに決まっています。そこで私は粉ミルクの箱を持って数人の村人と共に様子を見に出かけました。道中その赤ちゃんは実は一人ではなく双子だと知らされたのです。村に着きその赤ちゃんたちを見たとき、その小ささにとても驚きました。彼らは2ヶ月早く生まれており、その時点ですでに生後1ヶ月だというのです。まるでアフリカの飢えに苦しむ子供たちの写真を見ているかのようでした。二人とも片手で覆えるほどの大きさしかなく、骨は体から突き出し、泥で汚れていました。彼らの肌はとてもひどい状態でした。それは見るにも恐ろしい光景で、彼らが死にかけていることはすぐにわかりました。病院に連れて行かなくてはならないのは確かですが、彼らの両親はそれをはっきりと拒み、双子を私に預けたいというのです。どうしてそんなひどいことをするのだろうか、というのは簡単です。しかし、このような貧困に苦しむ地域では、迷信や無知があふれ、皆それらによって支配されているようなものです。私が訪れた村の文化においては、双子の片方は死ぬと信じられており、彼らはそれが成就するのを待っているようでもありました。私は彼らを病院に連れて行きました。病院で子供たちの名前を聞かれたとき、私はお母さんの名前を聞き忘れたことに気づきました。あまりにもショッキングな出来事だったので、必要な情報を聞くことすら忘れていたのです。しかし病院側は記録に残すために母親の名前が必要なのです。医師が、あなたの名前を書き記してもいいですか?と尋ねてきたので、はい、と答えるほかありませんでした。アメリカとタイの看護師の仕事は働きが全く違います。アメリカのように丁寧に世話をすることはありません。看護師はただ薬を渡したり、点滴をするだけなのです。ですから、入院時には保護者または誰かが付き添わなくてはなりません。そこで私は呼吸器をつけた赤ちゃんの隣で過ごすことになりました。その小さな双子たちは医療スタッフにより私の息子として呼ばれていました。マリアの子ナンバーワン、ナンバーツーというタグがつけられました。この二人の小さな子供たちを見捨てることなんか到底無理だったので、自然にそうなったのです。私は彼らの名前をヤベツとイサクと名付けました。ヤベツの背中には3センチほどの床ずれ傷があり、それは背骨に到達するほどでした。彼の状態は非常に悪く見えました。私たちは最初、ヤベツには生きる見込みがないだろうと思っていました。しかし私たちが健康な方だと思っていたイサクの方が肺血症と肺炎を患っていることが分かりました。彼の健康状態は悪化し、小児用集中治療室がある大きな病院に移動することになりました。その日を待ちこたえることができれば、彼には生きるチャンスがあるかもしれないと医者は私たちに言いました。この時にはすでに私は二人の男の子たちをすっかり愛していました。イサクの呼吸器の傍らを行ったり来たりしながら、神がこの小さな命を救ってくださるように真剣に祈りました。何度も心肺蘇生を施すような状況になりましたが、それでも私は神に、あなたは奇跡を起こしてくださる方だ、とずっと語りかけていました。 けれどもイサクは死んでしまったのです。あなたの息子の遺体を引き取るためにサインをしてくださいと書類を渡された時、私の心はすっかり打ちのめされてしまいました。神が奇跡を起こしてこの小さな命を救ってくださるのだと完全に信じていたからです。ですからどうしてこんなことになったのか全く理解できませんでした。私は病院の外に出ました。外は真っ暗でしたが、早足で1時間ほど歩き回りました。もう一人の赤ちゃんが別の病院で待っていることは知っていましたが、正直そんなことはもう忘れてしまいたかったのです。誰のことも気にせず、何も気にせず逃げ出してしまいたいような気持ちでした。しかし残されたもう一人の男の子には私以外に誰もいないのです。私がどんなに打ちのめされていようとも彼を置き去りにしていくことはできませんでした。イサクが亡くなってからしばらくは本当に大変な日が続きました。ヤベツは生きようと頑張っていましたが、医者は私に彼に対して希望を持ち続けてはいけないと言いました。そこでの医療は本当に限られていたからです。イサクが死んでからの1週間、私は祈りもせず聖書も全く開いていませんでした。私は神に人生を捧げると誓い、神のために働くと決めたにもかかわらず、私の疑問や辛さに向き合うことはなく、祈ることすらしなかったのです。つまり心をすっかり閉ざしてしまったのです。イサクの死によって神への疑いが再び芽生え始めました。まるで神が私の信頼を裏切ってしまったかのように感じていました。しかし神が私に決心しなさいと言った時のことを考えると、私はこの苦しみや疑問は神にすがることでしか答えが出ないのだということを受け入れることができました。そしてそのことに対して神を信頼することができました。これまでの私の人生を振り返り、神の導きと守りを思い返し、私が理解できないことがあったにしろ神に信頼するということを選ぶことができたのです。そして私は私の人生に何が起ころうとも、神様あなたを信頼しますと言えるようになると神に約束したのです。すべてをここで語ることはできませんが、その双子との出会いは私にとってとても大切な学びとなりました。壁にぶつかるたびにサタンはそこにいて、疑いや疑問を私の耳に何度もささやき、私の心に影を落とそうとしました。しかし神はより頼み、すべてを委ねる決心を何度も繰り返すうちに、神は私に彼を信頼する強さを与えてくださいました。それはすべて神の恵みによるものでした。全く予想だにしない形でシングルマザーになったこと、それを通して神は私の人生に豊かに働きかけてくれました。またその他にも多くの点で神は私を救うためにヤベツを私の人生に与えてくださったのだと信じています。母親になることは私の人生において神に全面的に信頼する必要があるということを教えてくれました。そこまでの時点で神様は私にたくさんの恵みを与えてくださり、よくしてくださいました。しかし結果として私は結婚もせずにシングルマザーになっていたのです。私は結婚願望が全くありませんでした。また結婚にはあまりいいイメージを持っていませんでした。周りの既婚者が悪い見本だったわけではありませんが、結婚生活のネガティブな面をあまりにもたくさん見すぎていたからです。ハネムーンの後は板を転げ落ちるだけの関係だと私はすっかり信じきっていました。結婚について真剣に祈ったことはありませんでした。しかしジョーダンという男性がタイに現れてからというもの、私の心の中にはちょっとした変化がありました。彼は救急隊員で夏の間共に医療伝道をすることになりました。そして彼のことをとても尊敬できる人だと思うようになりました。たくさんの共通点もありました。しかしこんなど田舎で奉仕活動に人生を捧げ、子供までいる女性に興味がある男の人なんてこの世にいるはずもないだろうと私は考えていました。ですから私は彼のことをただの友達だと思っていました。ジョーダンはヤベツともすっかり友達になっていました。夏が終わり、ジョーダンはアメリカに帰りました。その時私たちはお互いの気持ちなど知る由もありませんでした。しかし 数ヶ月後、ジョーダンは私の両親に電話をかけてきて、私とお付き合いをしてもいいですかと聞いてきたのです。神がジョーダンの心に働いておられたのです。私はそれを全く予期していませんでしたし、神が私たちの愛を育んでいたことに驚きました。翌年、ジョーダンはプロポーズをしてくれました。私はもちろんはいと答えました。結婚式の数ヶ月前、私たちは別の未熟児の赤ちゃんに出会いました。私たちはその子をすぐに好きになり、愛するようになりました。初めの頃はすでにヤベツを養子にしている私たちがまた別の子供を養子にするのは良いことではないかもしれないと思いました。しかし神は、私たちの計画が神の望んでいる計画とは別のものだとお示しくださいました。そこで私たちは結婚式の1ヶ月前にその赤ちゃんを私たちの2番目の子供として迎え入れることにしたのです。ほとんどの恋物語はプロポーズや結婚した時点に終了です。もちろん人生にはその続きがありますから、私の今日の話もここで終わりではありません。数ヶ月前、ジョーダンに、私たちの恋物語に何か付け加えることはある？と聞いたところ、彼は、結婚というものはいいものだと皆さんにぜひ伝えてくれと言っていました。自分たちカップルが特別だとか、結婚を夢物語にするつもりはありません。私たちは人間なので、もちろん大変な時もあれば、お互いによく話し合って許し合わないといけない時もあります。今日、今、私の話を聞いている人の中にも、結婚に関して疑念を持っている人がいるかもしれません。それを踏まえた上で、神様の力によれば素晴らしい結婚というものは可能なのだということをただお伝えしたかったのです。そして、もし結婚生活がうまくいっていないとしても、神様の力によってそれを勝ち取ることができるということを覚えておいてください。私たちに対する神のご計画は完全であり、私自身が計画するよりも断然素晴らしいのです。今、私の人生は3人の男の子の母であることで占めています。神が与えてくださった今の生活に満足し、感謝もしていますが、時々私はただ母であることに苦しんだりもしています。正直、私は宣教師というよりもただの母親で、妻であることに不安を感じることもあります。しかし、様々な経験を通して、神は私の中に母親としての情熱や家庭での働きの重要さについて教えてくださいました。そのため、ただ母親であるというのではなく、私が次世代の子供たちの品性を育てているという特権に気づくことができました。若者だけの GYC で、私がこのようなことを語ることは不適切かもしれませんが、ここには未来の母がいるわけですから、どうぞそのことを心に留めておいてください。私を励ましてくれたアドベンチストホームという本の257ページを少しお読みします。結婚した男性たちが家庭で子供たちの面倒を見るように妻を残して外へ仕事に出ていくならば、妻であり母親である彼女たちは、夫であり父親である彼らと同じように偉大で重要な仕事をしているのである。前者は伝道地に働いていても、後者は家庭の伝道者である。彼女の辛労や心配や重荷は、夫であり父親である人のそれよりも多い場合がよくある。彼女の働きは厳粛で重要である。誰にもはっきり見える伝道地で働く夫は人の尊敬を受けるが、家庭で苦労する者はその働きに対して地上の名誉は受けないかもしれない。だが彼女が家庭の最高の利益のために働き、彼らの品性を天来の模範に倣って形作ろうと努力すれば、記録の天使は世界で最大の伝道者の一人として彼女の名前を記録する。神は人間の限りある眼が見るようには物事をご覧にならない。私は母親業は父親業と同等、またはそれよりも偉大であると言って話をまとめたいのではありません。 私が言いたいのはそこではありません。もしこのセミナーに参加している人の中に、自分も外に出て神様のために偉大な働きがしたいと感じ、苦しんでいる母親たちがいましたら、アドベンチストホームの38章を読んでみてください。本当に素晴らしい励ましの言葉がたくさん書いてあります。自分の人生に苦しんでいるお母さんたちがいましたら、その本を読むことをお勧めします。きっと多くの人がそのような苦しみの状態から解放されることでしょう。私たちは時々人生の中で何か偉大なことを成し遂げたいと望んでいます。すべてのことがスムーズにいかないとき、神はどうしてそれを許してくださらないのか、と不思議に思うことがあるはずです。皆さんの中には、まだ学校に通っていて、自分がなんて単純で平凡な生活を送っているのだろうと考えたことがある人もいるかもしれません。また、自分の人生に何か素晴らしいことが起こるなんて、全く信じられないと思っている人もいるかもしれません。しかし、平凡な人生を暮らしている時ほど、神に頼り、信心深くいることが大切だということを覚えておいてください。実は、幸せで普通の生活を送っている時にこそ、神に頼ることを忘れてしまいがちになりやすく、信仰を持つことが難しい時がありますので、それも覚えておくといいでしょう。時に私たちは無意識に、今いる家庭や普通の生活がただの待合室になってしまいがちです。それは何か大きなことをするために待つだけの場所、または本当の人生が始まるまで待つ場所というようになるということです。しかし、神に委ねる生活というのはそうではありません。ここで、隠れた谷という歌の歌詞を紹介します。隠れた谷は人生を楽しくし、隠れた谷は心を強くし、辛いことはあなたに歌を与え、隠れた谷は羊飼いを王に向かわせます、というものです。とてもいい言葉なので、もう一度お読みします。隠れた谷は人生を楽しくし、隠れた谷は心を強くし、辛いことはあなたに歌を与え、隠れた谷は羊飼いを王に向かわせます。今日の私の話のポイントは、私たちは何か大きなことが起きるまで、また信仰的になるまで待つ必要は全くないということです。神は私たちがどのような場所にいようとも、信仰を育てることができるよう祝福してくださいます。今日、私はこの場所で皆さんに何を話そうかと祈っていました。私がいかに信仰的な生活をし、宣教地において大きなことを成し遂げたかを皆さんにお話しできたらよかったのになぁと思いました。私以外にも、神の働きに当たっている多くの素晴らしい宣教師たちがいます。彼らの方が私よりもさらにいいお話を皆さんに届けることができたことでしょう。でも私の話はそうではありません。神の話は、反抗的で苦しんでいる少女の心を神が少しずつ変えてくださった話です。暗闇の中にいた少女が福音を述べ伝えようと願うように変えてくださいました。私がとても信仰的であり、神に完璧に従っているからそうなったというような話ではありません。私は至って普通の人間です。スーパーヒーローのような宣教師でもありません。不完全な少女の心に働きかけてくださった神の偉大な技と、そして神が今もなお私に働きかけてくださっているということを話したいのです。皆さんは、私がここで証しをすることになったことでどんなに苦しんだか知らないと思います。私はちっぽけで不完全で価値がないものです。しかし、その不完全さや失敗のゆえに、神は私の人生において働かれ、神への信仰を語ることができるようにしてくださったのです。そして今もなお、神は私のうちに働かれ、その働きを続けておられるのです。現在、神が私に与えてくださっている特別な情熱は、シンプルな生活にありながらも満足を得つつ、日常生活の中で信仰を育てることです。私に対する神のご計画は、私の描いていた夢や計画と全く違っていました。しかしそれは、 かけがえのない素晴らしいものでした。イエスが再びおいでになられた時、彼はあなたにタイや中国、インドなどの国に行ったかどうかなどと尋ねることはありません。神はきっと、私が与えた仕事を全うしましたかとお尋ねになることでしょう。あなたは信仰深いしもべでしたかとお尋ねになることでしょう。そして私は、はい主よ、私はあなたに忠実でしたと答えたいと望んでいます。神はあなたたちに今日宣教地に行くことを決心するように願っておられるのではありません。神はあなたたちが今日彼が導くところへはどこへでも行くという決心をしてほしいと願っておられます。神のご計画は人によって様々です。あなたをパプアニューギニアに送ることであったり、学校で働くことであったり、どこかの大きな会社の社長になったり、または単に小さな子供を育てるということなのかもしれません。たとえそれがどんな計画であるにせよ、神に仕えるということ、自分自身の考えや願い、計画や夢を捨て、神にすべてを任せてみてください。神に信頼しすべてを任せることは私にとって難しいことでした。ですが、自分の計画を完全に捨て去り、神の道を選んだのは、今振り返ると、私の人生においてとても重要な決断だったと思います。ヨハネによる福音書10章の10節をお読みします。私が来たのは、羊に命を得させ、豊かに得させるためである、とあります。神は、あなたに豊かな命を与えるためにこの地上に来られました。あなたに豊かな命を与えようとする神を信用せずにはいられません。皆さんもどうぞ神に信頼するという選択をしてください。もしまだその決心ができていない方がいましたら、その人に私は特別にアドバイスをしたいと思います。どうぞすぐにゆっくり静かに座って、神と交わる時間を作り、あなたの計画や夢、自分についてのすべてを神に打ち明けてください。神はあなたの悩み、苦しみ、そのすべてに答えてくださいます。あなたの人生がいつもうまくいくとは限りませんし、痛みがないとは言えません。ですが、後から振り返ると、それは大変意味があるものだったということができるようになります。イエスと一緒に歩む人生はとてもかけがえのない素晴らしいものなのです。どうぞ今日神にすべてを委ねてみてください。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくはhttp://www.audioverse.org へアクセスしてください。